黒学の
V トーキラジオ。
韓国というとやっぱり辛いキムチ、そういうのが浮かびますが、今日本風のパンが人気になっているそうです。フランスパンといった欧州風の主食のパンではなく、日本風の菓子パンや惣菜パンが主流だそうです。日本人観光客に人気のパン店も少なくないそうですが、日本との違いはそのお値段。1個日本円で500円を超えるパンもザラだそうです。そんな中、人気の惣菜パンが200円以下と物価高の韓国では手頃で、何十年もの人気が絶えないパン店、ソンシムダン、生の心の道と書くところなんですが、ソンシムダンが中部テジョン市、太田市って書くところですね、ここにあるそうなんでございます。市内に数店舗あるほどなんらしいんですが、ソウルなど全国からパン目当てにわざわざテジョンを訪れた客で連日あふれ返っているそうです。テジョンはノジェム都市とも呼ばれる、面白みのない都市というね、ちょっとかわいそうな名前がついている都市だそうですが、かつて国際博覧会が開かれ、科学分野の研究施設も集まる中核都市で、テジョン出身者に言わせると不便さはないが、ソウルのような刺激もないということらしいんですが、一方ソンシムダン、ね、パン屋さんなんですが、このパン屋さんはソウルを含む全国展開を望む声は多いものの、テジョン以外に出店することなく、テジョンの味にこだわってきた、科学ではなくすっかりパンで有名な都市となったというらしいんですが、各地方がソウルへの人口流出にあえぐ中、ソウルからテジョンへの人の流れを生む老舗パン店の味は、科学とは別の引力を秘めているようだということです。なんだか静岡でいう爽やかのハンバーグみたいなことが、韓国では惣菜パンで起きてるんですね。やっぱり美味しいものが引きつける魅力っていうのは、日本も韓国も同じなんですね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と、スズキ V ストローム250によって、ジャイアンツに東京ヴェルディ、シルバースターに東北フリーブレイズを応援しながら、草野球にまで手を出して、一年中落ち着く暇がない私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第317回のお話は、クロキャン焚き火会開催いたしました。2024年の夏、ふもとっぱらキャンプ場に行ったきり活動を控えておりましたクロキャンサークルの方なんですが、この冬ついに復活をいたしました。
万歳！万歳！
もともクロキャンサークルは初心者の集まり、一番多く参加しているデスパイネ君ですら3回ですから、キャンプシーズンの開幕と言いましても、この寒さの中で彼らの装備では風邪をひくのが当たり前の状態、風邪程度で済んでくれればいいような状態でございます。しかし久しぶりに焚き火を楽しみたいっていう気持ちとリクエストもあって、デイキャンプで焚き火を楽しもうということになりました。とはいうものの、デイキャンプにクロキャン主要メンバーは全員朝から来れるはずのない勤務なので、お昼11時にキャンプ場に集合して、16時ぐらいですかね、そのぐらいまで焚き火を堪能して解散したらいいなっていうふうに考えました。そこでどこのキャンプ場がいいかと探しましたが、職場からのアクセスをと考えたところ、今度は費用の面が、やっぱりね、キャンプ場そうそう安くないですからね、どうしたものかと悩んだところ、そうだ、所沢カルチャーパークのデイキャンプ場だというふうに思いつきました。なんせ泊まりでもタダですからね、昼だってタダでしょ。しかもこっち泊まりと違ってデイキャンプの予約はネットで OK ということでございます。料金がタダということは、参加者に安く参加していただけるということになって、予約は早速取ってみました。しかし黒枠一人では心細い、 ということで、キャンといえば数少ない冬キャン体験者のアッカー君にも参加していただければとお誘い。でもどう考えても2人で何人ものお世話をするっていうのはな、ということとなり、ここは永遠の特攻隊長アキさんにも幹事に名を連ねていただこうということとなりました。さて、幹事3人集まって何をやるかということなんですが、ここで一つ誤算が。実はカルチャーパークが16時には撤収しなくてはいけないことが分かりました。少し早いと思いませんか？いくら冬時間といえども16時に完全撤収ですよ。そうは言っても帰られるわけではないので、そこを逆手にとって薪をね、針葉樹にして全て燃え尽くす方法にしてしまえば、しかも薪が足りなくなったら先日のご家族のようにどっかから拾ってきてノコギリでキコキコすればいいわけですね。あとはコーヒーに焼き芋、そしてマシュマロ焼き、それとモルック体験にフェザースティック体験も準備すれば4時間になってあっという間に終わるであろうというお気楽計画が出来上がりました。しかし何度か準備を考えていくうちに、11時集合ではお昼ご飯はどうするということになってしまいました。しかしまともに用意するには 4,5 人ならばいいんですが、今回は15人もの大所帯、私一人ではねとっても無理ですし、そんなにセーラーカップもありません。さあどうしようかと考えたんですが、そこで担々餃子鍋を作って100均の入れ物に入れて一人一人に渡していけばいいんじゃないかということになって、鍋物をするならご飯もということになりました。かといってね、15人じゃ何個炊いていいか分かりませんので、こちら冷凍チャーハンをマルチグリドルで温めて、同じく100均で買ってきた紙皿でお渡しすればいいかなということだ。いやいや、するとコーヒーだけでは飲み物が足りないんじゃないんですかっていうことになって、じゃあどうする、冬場と言ったらやっぱり甘酒だろうということで、どんどんどんどん出るものもエスカレート。会費は500円なのに大丈夫かというような気になりますが、そこはしょうがないっすよ。男気じゃんけんで生産しましょうということとなりました。やがて当日を迎えるわけなんですが、風が心配でございましたけどもね。黒岳は急遽お休みにしていただき、シーバちゃんのお迎え&会場設定でございます。8時30分に丸源ラーメンでお待ち合わせをして、一路所沢へ。これが思いのほか道が激好きで、あっという間にこの間お話したあの団子屋さんの前を通過して、牛沼開発の交差点を直進するんですが、所沢カルチャーパークキャンプ場の駐車場入り口が見えてきますが、泊まりですとここを入るんですが、今日はデイキャンプ。デイキャンプはこの先の第一駐車場に停めなくてはならないんですね。しかし私、第一駐車場なんか行ったことありません。さあどうする、道がいまいち分かっていないぞ。顔では笑っておりますが、内心はドキドキ。というものの、大きな看板が出ていて一安心しました。まだまだ車の止まってない駐車場にクロスビーを止めて、受付のために管理棟へ。管理人のおじさんに、今日デイキャンプを予約している黒岳ですと話すと、どうも様子がおかしい。何やら間違いがあったらしいんです。宿泊キャンプのね、ところにもなんと私の名前があるんです。そんなはずはないんですけどね。まあ一旦は考えましたよ。デイキャンプやった後ね、みんなが帰った後ね、じゃあ俺はここに泊まるからと言ってテントをおもむろに立てるっていうのも魅力的かなとは考えたんですが、ちょっとさすがにそんな体力ないだろうということでやめましたんでね。なぜ私の名前がそこに入っていたのかは疑問でございますが、とりあえず10番のサイトをお借りいたします。アッカー君が9番で参りますよということは後ほど説明。なぜアッカー君は非番でございますので、電車に乗って1回家へ帰らなければいけませんのでね。しかしここで管理人のおじさんから衝撃の一言。薪を燃やした灰は持ち帰ってくださいね。え？マジか。泊まりのキャンプは捨てられるのですっかり大丈夫かと思っておりましたが、なんと 宿泊サイトと日帰りサイトでは管理の仕方が違うそうでございます。ゴミだけではなく灰もお持ち帰りとのこと。ああマジか、灰が冷めるまで待ってるようじゃんか。でもな、余裕時間取ってあるから大丈夫だろうということになりまして、納得して10番サイトと9番サイトに向かいましたが、ここでシーバちゃんとあの帰りに絶対親子と思ったよねと話しながらもニヤニヤニヤニヤしておりました。さて荷物の方を下ろしていきましょう。若干の距離がありますが、体力自慢のシーバちゃんのおかげでスムーズに大きな入れ物から早速エプロンを出します。普段の函館刑務所の汚いエプロンと違っておしゃれなチャムスのエプロンでございます。まあ今日はね、ヤジアビーもいますんでね、汚れてるエプロンはやめましょうということでイコちゃんにチャムスを出してもらいましたが、帽子を忘れてきてしまったのは失敗でしたけどね。ではまず椅子を出しましょう。広げるだけのタイプの2脚と袋に入っているなんちゃってヘリノックスを3脚と出してみましたら、あれ？これもしかしたらこの入れ物は、ああやっちまいました。見た目そっくりということで持ってきたんですけども、新しいことだったんです。まさしくなんてこと、いやいやなんてこったでした。でもね、まあ椅子はマシュマロ焼きの焚き火用なんで、まあ、4脚もあれば大丈夫であろうと判断して、このコットはどうする、非番のやつがいるから昼寝用にと思って作ることといたしました。シーバちゃんは初めてコットを見たらしく、組み立てにも興味津々の様子なので手伝っていただきましたが、あれをこうしてこれをそうして足をこう刺すのねということで、随分納得して面白そうにやっておりましたけどね。まあご褒美でちょっと寝かしてあげれましたけども、こちらもコットの方もねお気に入りになったようでございます。ふふふ、キャンプ沼へようこそという感じでございますが、まあ最終的にはこのコット非番者のカバン置きにしたんですが、実はこれが正解のようでした。続いて鍋でございます。担々餃子鍋を作る鍋では私黒学のと思っていたんですが、実はシーバちゃんの持ってきた鍋がでかい。いやこれはすごいぞ。コンロも意外とでかいコンロでございました。というのも私黒学のコンロは岩谷のジュニアコンパクトバーナーと、同じく岩谷というかフォアウィンズのあの折りたたみのバーナー、そしてイコちゃんに借りてきたブルーノのおしゃれなコンロと、いずれも小型。鍋の安定性にはシーバちゃんのコンロと鍋がバッチリということで、予定を変更してシーバちゃんが持参した鍋で担々餃子鍋を作ることに。まずは水を測りましょう。今回はプチッと鍋の素を使う関係でございます。しっかりね水を測らないといけません。そうそう、水を測るで思い出しましたが、この D キャンプサイト、なんと洗い場も泊まりのサイトとは別なんです。しかもその洗い場っていうのは、あの学校のグランドにある水飲み場みたいなところで洗わなくてはなりません。いやちょっとね、ありえねえだろこれっていうような感じだったんですが、本当宿泊サイトとは大違いでびっくりでございました。この辺は一日も早く直してもらいたいものでございます。さて話を戻しますが、1プチットには水は 200cc ということでございます。今日は2袋買っておりますので8プチットですから 1600cc。 何で測るのっていうような気がいたしますが、まさか 1.5 リッターのね水は持ってきておりません。ということはシェラカップで測りましょう。1杯、2杯、3杯、4杯。おい、今何時でいい？とか言うのは落語の時そばでございますが、間違いのないようにしっかりと数えて、5、6、7、8と入れておきましたけれども、若干こぼれてたんで、味が濃かったんじゃないかというような気がいたしました。稲毛屋で買ってきましたカット野菜2袋に入れて、ひき肉を 400g とガンと入れて一煮立ち。その後餃子を入れるんですが、まあまだみんなが集まってきませんので、早く入れても餃子の方がグダグダになってしまうということで、参加者の到着を待つこととしました。するとアッカー君から到着のメールが。永遠の特攻隊長アキさんも一緒に到着です。アッカー君から薪4箱と焚き火台を下ろし、しかしここで一つ誤算が。 赤くの焚き火台がスノーピーク社製だったんですね。立て方分かりません。悪戦苦闘したのは赤くには内緒です。そんな永遠の所隊長秋さんの役目は甘酒作り、しかもノンアルコールの甘酒です。どうやって作るのかレシピを教えていただきたいものですが、私違うものことをやっていたんでね、秋さんがどうやって甘酒を使っていたのかは見ることができなかったんですが、今度本当に教えていただきたいと思いますね。アッカー君はバスの時刻が思うようじゃないために駅までお迎えに行っていただくと同時に、クロキャンメンバーのホーリー君が到着です。ホーリー君は面倒くさいということでバスで参加してくださいまして、バス停から約10分も歩いていただきました。ご苦労さんでございます。この後しばしね、時間が経つんですが、ダニー2号とアッカー君が送迎第1弾で参加者を運んでくれてましたので、いよいよ全員集合でございます。ここでクロキャン焚き火会開会宣言ということで開会を宣言いたしましたが、さてまずはアッカー君の焚き火に着火でございます。先に削っておいたレーザースティックにファットウッドを削って着火マンで無事着火。こちらアッカー君の焚き火台の方ではマシュマロ焼き、皆さんに挑戦していただきました。とはいうもののマシュマロ焼き、そうそう簡単にはいかないんですね。皆さん初めてでございますんで、我慢できずに火に近づけてしまうというとどうなるかというと黒焦げになってしまうんですね。まあこれは失敗しました。説明してあげればよかったと後悔なんですが、しかし中には初めてなのに上手に焼ける男子もって、やっぱり最近の装飾系男子っつうのはこういうところでも器用にこなすんだなぁと人納得でございました。一方調理部隊、餃子を鍋に投入でございます。1パック2パック3パック合計36個を入れて担々餃子鍋の仕上げといきましょう。私黒岳はソロ焚き火台のパチグリルにマルチグリドルを乗っけてチャーハンの返し、まあ冷凍のチャーハンの温め直しですけどね。しかしマルチグリドルは本当に便利でございますよね。こういう時にとっては木だったんですが、焚き火で燃やしてしまいました関係ですっかりなくなってしまいましてね、手袋をして料理をしなきゃいけなくなったのは誤算ではございますが、さあ料理もできました。皆さんご飯ですということで、チャーハンと担々餃子鍋の配給でございます。まあ比較的うまくね、分けることができたんじゃないかななんていうような気がしますが、どんなものだったんでしょうか。秋さんの飴酒売れ行き好調でございます。コーヒーはめんどくさくないようにとステックタイプにしたんですが、これが不評のようでいまいちの感じ。というかダニー2号がですね、夜間を持ってくるって言ってくれたんで夜間を持ってお願いしたんですが、実はいざ家へ帰ってみたら夜間が見つからなくなってしまったということで鍋を持ってきてくれたんですが、これがまたね、鍋から紙コップに注ぐっていうのも難しいものでございますんでね、ちょっとコーヒーの方売れ行きが悪かったのが失敗でございました。ドリップコーヒーをでも10何人分もね出してたら本当に予算オーバーでございますんでしょうがないってことなんですが、まあそんなことをしていたところ、アルコールが我慢できない青年隊がおりましてね、アルコールの買い出しに向かってしまいました。申し訳ないというような感じでございますが、さてチャーハンもね 1500g を私やりましたんで少しいただいて、次は焼き芋やっくんでの焼き芋作成でございます。家でレンチンしてきて40分ほど弱火で焼いたんですが、ちょっとまだ芯があるなっていうような感じでございます。しょうがないっていうことでもう40分やったんですがね、シリバちゃんに焼き芋タイマーガールをやってもらったんですが、こってもダメ。どうやったら焼き芋焼くんでうまく焼けるんでしょうかね。これおぎはぎのハピキャンでね、予告編の方で見てこれいいなと思って買ったんですが、都合4回か全部失敗に終わっております。まあこれでどうしようもないっていうことでなりましたんで、ヤックンを見捨てましてマルチグリドルの上に乗っけてみました。するとこれがマルチグリドルって平っぺったいからうまい具合に火が通る。もっともこれイコちゃんから提案を受けていたんですけども、私がヤックンにこだわったのがいけなかったようでございます。じんわり温かく焼けたお芋さんたち、こりゃ焼き芋はマルチグリル作戦でお決まりっていうような感じでございます。焼き芋をハグハグ、マシュマロをハグハグ、 甘酒グイグイという感じで皆さん楽しんでいただいておりますが、別グループはアルコール足りません体になっておりまして、随分楽しく飲んでいるようでございましたけども、いよいよフェザースティック作り体験でございます。緊張の色は隠せませんが、なんとかフェザースティックこうやって作るんだよということで見本を完成、もっともその前にバトニングも披露でございますけど、やはりバトニングは受けますね。コンコンコーンとやって割れた瞬間にはおーという歓声、俺ってヒーローっていうような気がいたしますが、さてそんなフェザースティック体験でございますが、写真を撮るのを忘れてしまいました。まあぼちぼちだったんですけどね。ここでアッカー君が新たに購入したモーラナイフを貸してくれましたので、日本での体験会開始でございます。簡単そうに見えたようで、やってみますよと言って始めるものの、やっぱりうまくいかないようでございます。かなりの本数で、あのオギーハギのハピキャンで有名なオギスティックができておりました。そんなオギスティックとフェザースティックをファイヤーディスクの上に乗せて、こちらもファットウッドで着火、見事にフェザースティックに火が燃え移ります。おお、なるほどね、参加者の方々、そうなんだ、ああいう風にやると火がよくつくんだということで感動していただきました。いい感じでございました。そんな時になんとサプライズゲストが到着、ガチャン参上で盛り上がりも最高でございました。こうやってうちにしばし五感談タイムとなるんですが、なんかお見合いのようでございます。やはり食料が足りない、アルコールが足りないということでね、ギッシー君を先頭に何人かがアルコールとジャンクフードにインスタントラーメンを買いに行かれました。まあ仕方のないことですが、大変申し訳ありませんということで、幹事3人を代表してお詫びしたいと思います。なんせ私飲めませんしね。そうそう、フェザースティック体験ですが、山ちゃん2世がですね、思いがけずにハマったようで、何本もフェザースティックに挑戦ということで、最終的には私より上手になってしまうというおまけ続き。やっぱり若い子の飲み込みが早くていいですね。あとですね、先日東京 MXTV の方でねやっていたんですが、こちらもオギーハギのハッピーキャンですが、なぜテレビ神奈川でやってて、なおかつ東京 MX でもやってますんでね、1週間のうち何回見れるんだろうというような気がするんですが、もう半年以上前の再放送だったんですが、フェザースティックを作るのに足で薪を押さえて両手でナイフを扱うっていう風なやり方をやっておりました。これがね、簡単そうにこうグーってねフェザーになるものですが、今度ね挑戦してみようかと思っております。まあそんなことでね、みんながしばしの懇談タイムということですからね、仲良くおしゃべりをペチャクチャしていただいたそろそろでございます。時間がいい頃からっていうような感じ。さあいよいよ始めましょう。この後は AKT 杯争奪モルック大会、1チーム4人の4チームにしてくじを引いていただくということとなりました。15人の参加者なんでね、幹事の中からアッカー君がメンバーに入っていただいて、私とアキさんが本数数えと審判員ということでございました。ルール説明をいろいろ行いました。もっともモルックって言われてもピンときませんのでね、順番こういう順番に並んでて、3メーター離れたところから投げてっていうようなね、簡単におしゃべりをしたり、私も公認審判員ではございませんので、まあ本当に簡単なお話だけだったんですけどもね。で今回は時間の制約もありますので、決勝戦以外は30点終了という短くしました。オーバーしたら16点目で、リスタートという特別ルールでございます。なんせ50点までいったら何時になるか分かりませんからね。ということで1回戦 A チーム対 D チームは D チームの勝ち、2回戦の B 対 C は C チームの勝ち。この辺はねお酒も入ってんで大にぎわいです。なんせ公式ルールではございません、アマチャンルールなんでね、斜めになってるのも倒したことになっちゃってたんで、もう盛り上がりは最高潮。僕の得意はモルックですなんていう宣言も飛び出してね、本当に賑やかになりましたけども、決勝戦は C 対 D で行ったんですが、そんな時ジャストミーとあっちゃんが見事なライブ実況してくれました。いやー、さすがジャストミーと一族、血は争いませんということで、こちらも大にぎわい。まあ若干酔っ払いそうだったんですけどもね、あの辺は日テレでの野球放送を彷彿させるようなライブ放送だったんで、ジャストミーとあっちゃん、そっちの道もあるんじゃないかと思いましたけど、 まあ、決勝戦、先ほども言いましたが50点ルールにしましたが、なんとあと5点というところで奇跡の5本倒しが出て D チームの総合優勝で幕を閉じたんですが、もう大にぎわいです。なんせね、あと5点というところで5本倒しですからね。これはすごいもんでございました。実はジャストミートあっちゃんがこの後酔いが冷めて落ち込んでいたということは内緒でございます。いよいよゴミ処理の時間がとアッカーくんがサインを送ってきます。実は所沢市のクリーンセンターが近くにありましてね、廃棄ができるらしいという情報をゲット。しかしクリーンセンターの営業時間もこのキャンプ場と同じ16時までということでございます。少々時間が予定時刻より早かったんですが、お開きにしましょうということになりました。まあちょうどね、モルックもね、優勝が決まったっていうところで一番盛り上がったところだったんで、いいタイミングではあったんですが、いよいよ片付けということで、洗い物に、撤収にということで皆さんにご協力をいただいてたところ、管理人さんもね、おやつが終わったなっていうことに気づいて近づいてきましてね、サイトまで来まして、おにぎわいで楽しそうでしたねなんてね言ってくれましてね、おかげさまで、申し込み書とかね、鍵とかを管理人室まで持っていかないで済みました。あれはラッキーでございましたけど、さあ後片付けの方でございますが、なんちゃってヘリノックスの畳み方や音の畳み方の方はシーバちゃんが先生になっていただき熱血指導、おかげで素早く撤収ができることができました。荷物をクロスに積んだところ、ダニー2号が駅から帰着して、最後のレディースチームを乗っけて、アッカー君は男子チームになってしまうのはこれは仕方がない。まあね、まあいろいろありますから、それよりも A の特攻隊長アキさんをしっかり駅まで送りなさいよ、神奈川県みんなだからと手を振って、私の方はシーバちゃんとジャスミーとアッちゃんを乗っけて、いよいよこれで撤収と相なりました。こちら東京都民チームは23公明に向かって帰っているんですが、時間を計ったらあっちゃんの家まで40分程度だったんで、電車より早く着いたのはびっくりでございました。まああっちゃんは爆睡でしたからもっと早かったと思いますけどね。今回は幹事が3人に参加者が15人と合計18人の大状態でございましたが、モルック大会も盛り上がりましたし、フェザースティック体験にマシュマロ焼きも最高潮。これはお泊り黒キャンも行うようですかね。さて第317回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstok650.c3net にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。いろいろなメールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第317回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これで終了です。